さて、お盆、もう皆さんお盆の話はよく、ね、それぞれ聞いてると思いますけども、お盆にはそれぞれお盆とお施餓鬼と二つの意味があるんです。ここではお盆、裏盆へ施餓鬼水耕供養と言ってますけれども、お盆はお盆、お施餓鬼はお施餓鬼という二つの意味があるわけでございます。まず、お盆は、正確には、ウラン盆へと言います。ウラン盆へ水耕供養。これは、インドの お経に書いてある、ウラン盆へということになるわけです。お盆、お盆。これは、正確には、ウラ盆へと言ってるわけです。そして、お盆の言われというのはもう何回も話してますけども、お忘れになってるかわかりませんので、もう一度お話しますけども、お釈迦様のお弟子、木蓮尊者っていうお釈迦様の十人のお弟子の中の一人が木蓮尊者と言います。この木蓮尊者は、亡き母が、自分の母親が、餓鬼道で苦しんでいることを神通力をもって知りました。餓鬼の世界にお母さんが苦しんでる姿が見えたわけです。ところが、木蓮尊者が何をやっても母を救い出すことができませんでした。お釈迦様に救いを求め、7月15日に僧侶の修行の期間が終わるので百味の御食の供養をすることですよと、百の味で百味と言ってます。まさにこの御法前にある果物お菓子ということになるわけです。百味の御食を供養することですと教えられます。すると、母親は苦しみから救われます。そのことからお盆は、亡きご先祖様を年頃に供養することから定着をしてきたわけでございます。これがお盆の一つの言われになります。じゃあもう一つのお施餓鬼とは、一説にはお釈迦様のやっぱりお弟子で阿難尊者というお弟子さんがいます。阿難尊者、苦しむ餓鬼たちに御食を施し、食べ物とかいろんなものを施し、お釈迦様に教えられた呪文を唱え供養することで寿命を伸ばしたと言われています。呪文というのは私たちがここで挙げるお経のことです。この故事をもとに災害や戦争などの殉難死やすべての霊威にエコーする法要となったのがまさにこのお施餓鬼ということなんです。ですから先ほど言ったお盆とお施餓鬼、この御法前にまさにお祭りをしてある御供養のやり方がこの2000年前からのお盆の供養とお施餓鬼の供養が一緒になり、裏盆へ施餓鬼水耕供養というようになるわけです。ですからお盆の供養、お先祖様の供養、亡くなっている人の供養、そして同じ餓鬼に落ちている人でもいろんな霊魂がいる、その霊魂の 供養をお盆の時に、またお背書きの時に、裏盆へ背書き、この場合では水耕供養、水に向かっていく供養というようにエコーしているわけでございます。これがお盆とお背書きになるわけです。この二つの共通点は何だろう。お盆とお背書きの共通点はどちらも他者への祈りなんです。他者の祈り、私を救ってではなく誰かを救ってになるわけです。他者との祈りがこの二つの共通点になるわけです。自分自身が仏になれなければ、仏になるということは自分自身が救わなければご先祖様も右縁無縁も、また悪霊不成仏の因縁も全てに仏になっていく。自分が救われれば必ずその人たちも救われるんだと。それがこのお釈迦様が説いた法華経であり、日蓮大聖人がお題目を伝えた三尊教会の極用の方法になるわけです。お互いに、今日13日から16日までですけども、お経を共に唱えて、お題目を一緒に唱えてですね、一心に手を合わせて極用をしてまいりたいなというふうに思ったわけでございます。さて、また日蓮聖人のお手紙で上野殿御消息というお手紙があります。上野殿、これは建治2年54歳の時に身延で書かれたお手紙です。何が書かれているかと言いますと、仏教には四音がある、四つの音がありと言われています。仏教では一には父母の恩を報ずること、父母の恩を報ずること、二には国主の恩を報ずること、国の主の恩を報ずること、三には一切衆生の恩を報ずること。一切衆生というのは皆さんのことです。いろんなこの生きている衆生、我々のことを生きている衆生の恩を報ずること。四には三宝の恩に報ずること。三つの宝、仏法僧とも言ってます。お釈迦様、法華経、僧侶、そして皆様の前にあるこの三宝、空殿の中に入っている一蓮大聖人、そしてお釈迦様、いろんな四菩薩、四天王、そしていろんな三宝が皆様の前にあるわけですけども、この三宝の恩に報ずることというのは四つの恩だと言われています。じゃあ一の父母の恩を報ぜよとはどういうことかというと、父母の釈迦二体、これは父母の釈迦二体っていうのは血と精子ということなんです。母親の血、そして父親の精子、それを父母の釈迦二体、血と精子が結ばれて我が身となります。子供になるということなんです。我が身になるということは、母の体内に宿ること270日9ヶ月間ぐらいだと言われています。母の体内に宿ること270日、母は 27回も死ぬほど苦しみがあります。27回苦しみがあると。産み落とす時の苦痛はとても耐え難いと思うほど息も荒く頭から出る湯気は梵天界にまで至るほどですと。そして産み落とされた、産み落とされて飲む乳は184石にもなります。母の乳を飲むのを、飲ましてもらうのはそれだけのものを飲むんだ。これは血液だと言われています。最初の3年間は父母の膝下で遊び、成人して仏教を信仰するようにならば、まずこの父と母への恩を報ずべきであると。自分が成人になった時には父と母に感謝すべきで、父の恩の高さは趣味線さえも低いほどで、インドの領受線にある趣味線あり、父の恩の高さは趣味線さえも低いほどで、もっともっと父の恩は高いということなんです。母の恩は、恩の深さは大海も帰って、大きな海も帰って浅いほどである。心して父母の恩を報ずべきなのであるというお手紙を、この瀬垣ということに対してのお手紙がここに書かれているわけです。我々がこのお盆だからではありませんけども、この世に生を受けるということは、そういう恩があって初めてこの世に生まれてくるということをもう一度感謝をして、そして亡くなっている人がいるならば供養をしてあげて、餓鬼道に落ちている仏がいるならばこの瀬垣への供養をしてあげて、供養をしていることが大切じゃないかというのが今日のお話になるわけでございます。